もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は議会だよりをテーマに広報校長委員会広報分科会の活動についてお伝えします。前半は2月7日に開催された議会広報オンラインセミナーについて、後半は議会だよりモニターの活動状況についてお送りします。まずは議会広報オンラインセミナーについてお聞きください。今日は2月7日、私は今市役所本庁舎の5階第一委員会室に来ています。先ほどまでここでは大型モニターを通して広報分科会の皆さんが議会広報オンラインセミナーを受けていました。まずは今回のセミナーの内容について広報分科会の大日向幸喜分科会長にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず今回のセミナーを開催しようと思ったきっかけについて教えてください。
はい、昨年の10月に選挙があり、それに伴って広報分科会の体制も新しくなりました。横手市議会では市民の皆さんに対して、より開かれた議会を目指しておりますが、今後候補紙を作る上で同じ方向性を向いて取り組んでいけるよう、そして分かりやすく伝わりやすい候補紙を作るためのスキルアップを目的に開催しました。
どのようなセミナーだったんでしょうか。内容についてお願いします。
今回は広報アドバイザーで全国広報コンクールの審査員も務めている吉村清さんに講師をお願いし、オンラインで2時間半ほど受講しました。最初に議会広報誌の在り方や分かりやすく伝えるテクニックについて事例を交えたアドバイスをいただきました。その後横手市議会だよりをクリニックしていただく時間を設けて、1月15日発行の議会だより第70号について良かったところや改善点を教えていただきました。
2部構成だったんですね。前半はセミナー、後半は横手市議会だよりを実際に見ていただいてのご意見を頂戴したということですね。それでは今回講師を務めました吉村清さんにオンラインでお話を伺いたいと思います。吉村さん、前半のセミナーでお話しした内容についてまずはお聞かせください。
一言で言うと、市民の皆さんに、開かれた議会、身近な議会になるために、広報を変えていきましょうというようなお話です。でそのためには、単に情報を、発信するだけではダメで、やっぱたくさんの市民の方が議会活動を理解してくれて共感してくれるような、そういうアクションを議会の方から起こしていくと、市民の方との対話であるとかコラボをするとか、そういうことも大事だねということですね。それから広報誌作りのポイントといいますかね、ちょっと技術的なスキルの面でのお話もちょっとさせていただきました。
では実際に横手市議会だよりをクリニックしてみていかがでしたか。
クリニックはですね、横手市議会はですね、議会改革度の調査でも、全国の上位にランクされてます。意外とこう知らない市民の方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね、相当上位にいますし、広報活動にもそれが表れてると思うんですね。先ほどもお話したんですが、あなたと市議会というネーミングにもですね、やっぱり市民に身近な議会を目指そうと、そういう意気込みを感じますよね。それからあとクリニックした今回の候補誌にも出てましたが、市内の中学生との Y8 サミットですね、これも全国的に見てそんなたくさん例があるようなことではなく珍しい取り組みだと思いますね。あとその紙面作りということになると、もう少しこう白余白ですね、よく日本の文化っていうのは余白の美だってよく言われますよね。 あの白があるからそこにあるちょっとした情報が生きてくるっていうね。ですから白地の中に効果的に見出しとかが配置されると、その普通に文章として置かれている見出しよりもすごくこう目に入ってくるんですね。まあ、そういった作り方というものを意識されると、さらに読みやすく、また目を引く紙面になっていくんじゃないかなというふうに思いました。
それでは研修を受けた感想を3名の議員の方に伺ってみたいと思います。まずは福田議員、前半の講義どういったところが勉強になりましたか？
はい、私は新人ということで、以前は見る方の、この議会だよりを見る方の立場で、こんなに皆さんが頑張って作っていらっしゃるということを初めて知ったというぐらいの感じでした。みんな先輩議員に負けないようこれから頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
では続いて加藤議員に伺います。前半はいかがでしたか？
はい、お話で印象に残ったのが、議会からの情報発信はとても進んでいると、ただ議会と市民の、相互理解っていう点で、より一層深めていかなければならないというふうなお話でしたので、まあ、市民の方からその意見であったりアンケートなどを通して、そのどうやってその市民参加してもらうかっていうことがとても大切なんだなということで、思いました。
続いて井上議員に伺います。後半の議会だよりクリニック、これを受けての感想をお願いします。
小島先生のお話を聞いてですね、技術的なところ、まあ、文章のことですとかレイアウト、色使い、非常に参考になりましてですね、これはすぐにでもやっていかなきゃならないのかなというふうに思った次第です。でもう一方の総論的な部分ですね、議会だよりは何を目的とするのか、どういうふうにあるべきかというのはですね、これはなかなか一長一短にはできないところなんですが、本当の一番大事なところですので、これは皆さん他の議員の方ともですね、一生懸命討論しながら今後の議会だよりを作っていきたいと思いました。以上です。
はい、皆さんありがとうございました。ここで再び吉村さんにお伺いします。今後の横手市議会だよりについてメッセージをお願いします。
ですね、多分佐藤さんもね、普段思ってらっしゃるのは、やっぱりその横手の FM とリスナーの方との距離をもっと縮めよう、近くしようというふうに考えて活動されていると思うんですね。やっぱりそれはもうあらゆることに通じることだと思うんですね。で、先ほど言いましたが、横手市議会は、まあ、議会改革に熱心に取り組まれている議会ですし、市民参加にも積極的に取り組もうとされていると思いますので、例えばですね、市民の声を反映するということはですね、つまりその市民の声を聞いて議会が動いて、執行部に正して何かそこで新しい事業ができましたということになると、市民の方も議会っていうのは我々のために動いてくれるっていうことを思われると思うんですね。ですからそういう考えが市民の方たちの中にこう浸透していくようにですね、やはりその市民の声を反映した議会活動というものをより積極的にこう進めていっていただくということを、でその中で広報というものが市民の方とつながる議会を目指すことによって、そういう議会の改革とか活性化のエンジンになっていくと、そこをですねさらに進めていただきたいというふうに思いますし、またそれが横手市議会がですね、やはり東北の議会の中でリードされていく部分だと思います。
ここまで議会広報オンラインセミナーの講師を務めました吉村清さんでした。ありがとうございました。
はい、こちらこそお疲れ様です。
ここまで2月7日に開催された議会広報オンラインセミナーについてお届けしました。続いて後半は議会だよりモニターの活動状況について、広報分科会の林一樹副分科会長にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは議会だよりモニターとはどんなものなのか教えてください。
はい、この制度は昨年度から始まったものですが、年4回発行している横手市議会だより、あなたと市議会の一層の充実を図るため、感想や意見、今後取り上げてほしい内容などについてモニターの皆さんからお声をお聞きするものです。現在のところ雄物川高校生徒会の皆さんのほか3名の方にモニターになっていただき、アンケートへの回答をお願いしています。そして実は雄物川高校生徒会の皆さんと一緒に行っているこの取り組みが第16回マニフェスト大賞のエリア選抜に認定されたんですよ。
すごいですね。そのマニフェスト大賞とはどんなものなんでしょうか。
マニフェスト大賞は日本最大の政策コンテストで、今回は全国から2730件の応募がありました。エリア選抜には上位165件が選ばれ、そのうち東北エリアからは13件が認定されたんですよ。
そんなにたくさん応募があった中から選ばれるのはすっごいことですね。
雄物川高校の皆さんとは昨年度異形懇学会を開催しましたが、議会だよりの表紙に中学校の美術部の生徒さんの作品を掲載するというアイデアは、その時に出された意見をもとに実現したものです。新型コロナの感染拡大により、今年度の意見交換会は残念ながら中止となってしまいましたが、高校生の皆さんから出された意見について生徒会長の斉藤瀬奈さんからコメントをいただきましたのでご紹介します。
ラジオをお聞きの皆さん、横田市議会議員の皆さん、こんにちは。雄物川高校2年生徒会長の斉藤瀬奈です。横手市議会だよりについて、雄物川高校生徒会では次の意見が出ました。一つ目は、どういった記事だと読みたくなるかということで、デザインを明るいものにすることや写真が多い方が良いといった意見が多かったです。やはり明るい印象だったり写真があったりする方が目を引くのではないでしょうか。また興味のある記事として青春キャンバス色や学生の活動に関する記事が挙げられました。自分たちと近い年代の方に関する記事は目を引くので、70号の Y8 サミットの記事などは興味を持って読みました。他の広報誌でも自分たちと近い年代の方の記事があると共感や学びがあると感じたので、ぜひ市議会代理でも若い人が関係する記事を今後も取り入れてほしいです。二つ目は、読みたくないと感じる記事についてです。難しい用語が多く使われているものや文字が多すぎたり小さかったりするものは読みたくないという意見がありました。市議会代理では欄外に用語の説明などが載っていますが、まだ中高生には難しい用語もたくさんあるので、QR コードから専門用語の説明ページにアクセスできるようにすると良いと思います。普段市議会だよりを手にする機会はあまりありませんが、今回じっくりと読んで、私たちの生活に関わる大切なことが話し合われていることが分かりました。いよいよ4月からは18歳成人がスタートします。私たち高校生も有権者の一人になることを自覚して、議会の取り組みに関心を高めていきたいです。
ここまで雄物川高校生徒会長の斉藤瀬奈さんからのコメントでした。林議員、感想を聞いていかがでしたか。
はい、昨年度の意見交換会でも貴重な意見を頂戴し、実際に市議会だよりに反映させていただきましたが、今回の生徒会の皆さんからも QR コードから専門用語へのページにアクセスするといった自分たちでは思いつかないような貴重なご意見をいただきました。その他にいただいた意見も広報委員会で検討し、今後の市議会だよりに反映させ、 皆さんが読んでみたいと思う広報作りをさらに進めていきたいと思います。ありがとうございました。
ここまで議会だよりモニターの活動状況についてお送りしました。もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は議会だよりをテーマに広報分科会の活動についてご紹介しましたが、最後に大日向分科会長に今後の議会だよりについてお話しいただきたいと思います。お願いします。
はい、横手市議会だよりの広報モニターの方々には本当に難儀かけているなと思います。でですね、おかげさまでいろいろなご意見やご感想をいただいたことにより、より一層見やすく、さらに分かりやすい広報になるよう心がけております。また議会の広報分科会では先日広報のセミナーも行いまして、手に取ってみたくなる広報を目指していきたいと思いますので、ぜひ配布された場合は手に取って見ていただきたいなと思っております。今後ともよろしくお願い申し上げます。
もっと教えて横手市議会、次回の放送は3月28日、3月定例会の結果と委員会審査の内容についてお届けする予定です。お楽しみに。